告知。来る9月28日金曜日、東京都杉並区高円寺北3丁目8-12、筆のビル2階、JR 中央線高円寺駅北中通り商店街徒歩5分、JR でお越しになるお客様は土日祝日は中央線快速は停車しませんのでご注意ください。総武線をご利用ください。いけないわ。開催日は土日祝じゃなかったから関係なかったわ。にあるパンティットというイベントホールにて、デレッチェのトラ3開催。登録者1万人達成記念、デレッチェのトラ3 with out has 読めない。サブタイトルが読めないわ。余計なとこ読むんじゃなかったわ。日時2018年9月28日19時から22時、カテゴリーウェブラジオ、ウェブメディア、エンターテインメント、カルチャー、トークライブ、鳥かご放送がお届けする動画番組テレッチョ。祝 YouTube 登録者1万人突破記念イベントです。微増を続けてきた登録者もついに1万人突破。びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク。これを記念してイベントを開催します。一平君を筆頭に、高知からあの人が、愛媛からあの人が、そして青森からラッセラーが、なんと今回は、超超超スペシャルゲストに、池袋湯気塾の湯気先生が来られます。湯気先生、乃木子も会ってみたいわ。まだね、お会いしたことないの。ぜひ、伊方原発はどこにあるか議論したいわね。時間、オープン19時、スタート19時30分。料金、前売り当日券ともに1500円、括弧、飲食代別、括弧、閉じ。前売り予約は、下記予約フォームまで。下記ってどこよ？下記食えば、金が治るなり予約フォーム。ちょっと読みすぎたわ。とにかく、高円寺パンティットで検索してみて。そこの9月28日よ。大阪のユーモア！じゃじゃん。愛知のユーモア！じゃじゃん。四国のチミモ！じゃじゃん。ワールドアイ、ワイドな、あなたも、ジョジョン。日本中の君たちも、ビュビュン。9月28日平日だけど金曜日の夜は、高円寺に集合だ。それでは、野木らひ歴史後編スタート。戊辰戦争に参戦。幕府としてね。そしてやっちゃうのが、朝敵！朝敵！一時は、徳川慶喜！朝敵！朝敵！二時は、松平かたもり、徳和那覇の松平定明。この二人は兄弟、兄弟で、京都の警備を任された。そのおかげで、長州藩、薩摩藩から、睨まれた、睨まれた、新選組も使って、市中警備を行った。おかげで、この二藩は、朝敵に投球。
松山藩はどうだったんですか？
朝敵三投球。松山藩主松平定明、なんと21歳で老中になっちゃった。幕府のトップ、本当のトップは将軍様だけど、その次に次いでトップトップトップトップトップトップトップ松山藩主老中。どういうわけか、いよ松山藩主が老中ならば、備中松山藩の藩主も老中。板倉克樹よ、朝敵三等級。姫路城主の酒井忠国も朝敵三等級。なんと朝敵は四等級もあるぜ。本庄宗武、宮津藩、京都にある戊辰戦争では、新政府に恭順を示していたのに、なぜか新政府軍にズダーン発砲してしまった。どういうことだ、藩内で意見が分かれているのか。お前ら言っただろ、俺たちは新政府軍につくんだ、敵は幕府だ。お前銃口向いてる方が違うぞ。そっちじゃねえ、ちょっと、お前バカか。新政府軍に発砲してどうするんだ。おかげで朝敵四等級。 でもまあ三等級よりかはマシかな。松平、佐田亜紀さん、松平、佐田亜紀さん、松山のね、あこれかまだマシかな。でもこの宮津藩っていうの朝敵四等級なんですが、ちょっとねボーナスポイントがあるんですよ。
ボーナスポイント、朝敵四等級で
四等級、まあ、朝敵天皇の敵ですよね。何のボーナスがあるんですか。実はですね、第二次長州征伐の時にこの本庄宗武さんの前の代の人が、お殿様がね、あーまずいまずい、幕府不利になっちゃった、長州強え、どうしようかな、捕虜がいるんだけど、これ捕虜逃がしといてごめんなちゃいしたら助け、あの攻めてこないかもしれないよね。ちょっとこれ捕虜囲まってたら思い切り攻めてくるよね。ちょっと逃がすってなわけで、長州藩の家老を釈放しました。おかげで幕府からお前何にさらしとんねん、何を和ごし見せとんで、この日本の国を治めとんは徳川幕府やろが、長州ごときでビビんな、攻めてこられたぐらいで捕虜逃がすな、謹慎、
もうね表に顔出すな、
謹慎、そんな、もうこっちだってね必死なんすよ、もう謹慎かよ、殿落ち込まないでください、いつか我が藩にも光が差しますぞい。
ってなことで整理すると、宮津藩は第二次長州征伐でやばいな、このままだったら負けるなという時に長州藩の家老を釈放します。当然捕虜を逃がしたってことになるから、幕府からは強制的に隠居処分、もうね表舞台から消して消えてって言われます。ところが逆の立場、新政府から見れば、
あー家老が帰ってきた、嬉しい、
何、宮津藩が釈放してくれたの、宮津藩話わかるじゃない、イエーイ。ということで、あの戊辰戦争の時に新政府に発砲して朝敵四等級になったんだけど、でもね許すよ、切腹とかいいから、発砲したんは許さんけど、でも逆に君たち、あの第二次長州征伐の時にうちの家老を逃がしてくれたよね、その時の功績認めて切腹しなくていいから、ってことで、それ良かったじゃないですか、すごいいい話ですよね、いいというか面白いというか、家老さん逃がして幕府から怒られたけど、でももう大政奉還した後ですから、戊辰戦争といえば、その時は新政府軍の方が力強いですから、新政府軍があの時捕虜を逃がしてくれたのをのお礼に、もう罪問わないよ、切腹しなくていいよってことですよね、なんかいい話ですよね。
朝敵ごとき、
朝敵ごときまだあるんですか。
戸田氏孝、大垣藩の岐阜県、
松平頼俊、高松藩、なんと徳川慶喜の
いとこ、いとこ、徳川慶喜のいとこは五等級なのに、なんで家康の弟の息子慶喜から見たら血縁ほとんどないに近いのに。松山藩は朝敵三等級、
じゃじゃん、まあ、朝敵三等級ということで、いやー参りましたわねえ、その時ね、でもね、松山藩主の松平定明さんにしてみれば、いやわしは幕府の人間だ、幕府が政権を持ってたんだ、なのに薩摩や長州らがクーデターを起こして、まあ、クーデターと言わないかもしれないけど、クーデターを起こして攻めてきて、それを討伐して何が悪い、大政奉還したとはいえ、攻めてきてるのは向こうである、迎え撃つのは当然である、私らにやましいことは何一つない、攻めてきたならば追い払え、ってことで土佐藩が攻めてくるんですよ、松山藩を討伐しに。土佐藩が攻めてきたんですか、土佐藩はあの倒幕側ですから、東の方を向いて江戸の方を向いていった勢力だけではなくて、松山藩もちょっと捨ておかまじ 朝敵三刀流ということで、これはちょっと成敗してやらないかんって言って土佐藩が攻めてくる。しかし我々は朝敵と言われる覚えはない。松山城枕に最後まで戦ってほしい保証君。えいえい、最後の王をなぜ言わしてくれぬ勘山、王を言わせろ勘山と、まあここでやっと正岡式のおじいさん大原勘山の登場です。拍手を持って迎えましょう。パチパチパチパチパチ。長かったですね、勘山さんが出てくるまで。はい、大原勘山さんは藩主の側近として仕えております。相談役ですね。殿、ここは教授を示しましょう。無駄な血を流す必要はありません。もはや我々に勝ち目はありません。勘山、勝つか負けるかではない、我々は家康の弟の血を引くんだぞ。この松山藩、徳川審判松山藩が土佐藩ごときに、ましては朝敵三刀流だと。そんなことは知らん。そんなのは長州や薩摩や土佐が勝手に決めていることである。我々は天使様に忠義を尽くしているのだ。尊王主相は奴らと何ら変わりはない奴らが勝手に決めたことだ。勘山、世の気持ちを汲んでくれ。汲みません。いやね、もう周防大島行った時にもう負けて、あーやっぱり武力の差大きいな、そしてあの民家に火つけたりして我々やっちゃいかんことやってしまいました。ここはもう我々は幕府のために戦うと言ったって幕府ないんですよ。体制奉還してしまってるから、ここはね新政府軍についた方がいいと思うんですよ。とまあどこまで行ったかは分かりませんが、標準すべきであると大原勘山さんは訴えました。まあそもそもね、会津藩も似たような感じでしたよね。そうですね、確か会津藩は藩祖星名正幸さんの家訓で徳川将軍家を守れっていうのがあるんですよね。その家訓を堅くなに松平かたもりさん守ったがゆえに、会津藩はケチョンケチョンの目に遭いました。会津藩にもこの大原勘山さんと同じように教準すべきだと唱えた西郷頼母さんがおったのに、非常に頼もしい頼母さんがいたのに、片森さんは松平という名に恥じぬ行動を取ったということになるわけですが、そう考えると松山藩は松平という名に恥じる行動をしたということになるのでしょうか。武士ってそういうとこがありますよね。名に恥じぬとか、恥とかじゃなくてやっぱり命あってのものだねっていうのを勘山さんを訴えたんじゃないでしょうか。これからのこともありますし。そうですね、まあとはいえ土佐藩は攻めてくるんですよ。ほんで松山藩を5ヶ月ほど占領します。その間藩主は松山城を出て上信寺、今でもこのお寺あるんですが上信寺に移ります。まあ謹慎ですね。でこの松山政党軍の総督トップですね、深尾様之助さんという方がおられるんですが、この人が国元土佐に手紙書いてるんですけど、その手紙に松山城の構えが気に入らんき、たった15万石しかないき、なんであんなに立派なんき、立派な石垣あるき、なんか石垣がぐーんとてっぺん向かって登ってるき、何あれ、とな門、もん最初から門がないんだって。それで敵をどんどん入れといて、ほんで隠れ門、攻めてきた方からは見えない門があって、そっから兵士が飛び出して挟み撃ち、何それ、たった15万石しかないのになんであんなに立派なんき、とまあどこまで行ったかは分かりませんが、松山城の構えが石高の割には立派すぎると愚痴を書いてたそうです。ちなみにですが高知城は24万石です。24万石といえば松山よりでかいんですよね。にもかかわらず確か高知城ってそんな松山城に比べると石垣が立派っつうわけでは、ちょっと小高い山の上にあるのにもかかわらず天守が一個ポツンとあって、なんか あのお屋敷とくっついてるような感じのちょっと変わった構えですよね。それに比べて松山城って大天守と小天守2つあって、しかもその2つの間を渡り廊下みたいなので繋いでるし、天守の中には菅原の道真公を祀ってるところもあるし、たった15万石しかないのに。そうですね、ちなみに彦根城23万石、姫路城15万石、松江城18万石、この3つ国宝、まあもちろんね当時は国宝以外にありませんけど、江戸の初期から建ってるのにもかかわらず、国高っていうとどれも、ま、高知城より低いんですよ。ギノさん、一応念のために確認しますけど、この国高というのはどういう意味なんですか？はい、一国が一人の人間が1年間に食べる米の量を指すそうです。だから24万石といえば24万人が1年間に食べるお米の量を指す、まあ、お米の生産量で石高が決まってるんです。ということは、まあ、松山15万石ですから20万人おったら破綻しますよね。まあ、あくまでお米なんで、それ以外はその入ってないんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、そう考えたら加賀100万石ってすごいですよね。で、まあ、その単純に考えて石高が立派度合いを指しているのに15万石しかないのに、なんでこんなに構えが立派なん？まあそりゃ菅原の道真公の力もあって、しかも土佐は土佐間やし、でもこっち審判で葵の御門も入ってる。現在 まあね幕末の時には江戸城あったから、葵の御門は江戸城あっただろうけど、今から見れば松山城、葵の御門残ってるのは日本で松山城、現存十二天守の中では松山城だけなんですけど、まあ、当時から、まあ、葵の御門あったわけだし、そりゃまあ格が違うんだからね、石高とは別に、そりゃ仕方ないっすよね。はい、まあ仕方ないとはいえ、わざわざ松山まで攻めていって、ほんで立派なお城見せられた日にはもう叶いませんよね。そしてあの吉村春峰さんという方が、松山の周辺のすべての魚は風味も悪いき種類も悪いきっていうんで散々なこと言ってます。でもこれ高知はね、カツオのたたきがあるから、松山鯛飯あるけど鯛飯江戸時代あったのかな、まあ、どっちにしてもカツオのたたきには勝てませんよね。はい、カツオのたたきうまいです。高知行った方ら、行ったら、たたき道場というのが桂浜の近くにありますので、ぜひ寄ってみてください。わら焼き体験できます。自分で、わらに焼いて、まあ、といってもね、持ってるだけだし、お店の方が、はぁ、ひっくり返して、はぁ、こんな感じでいいですよ、いう感じで。うまいっすよ、塩かけて食ったら。うまいっすー。うまいー。で、もう、この吉村さん、魚はあかんけど酒の味はいいと言っているんです。おお、それは良かったですね。ですが、何か不満でも、私下戸ですので具体的なところは分かりませんが、とりあえず日本の酒ランキング2018というホームページで100位まで調べました。どっちが入っている？それは松山のお酒美味しいって言ってるんだったら、今のランキングですから、今出てくるの名酒にゃうにゃうにゃうにゃと入ってるじゃないですか。ところがこの日本の酒ランキング2018のサイトにおいて、17位、亀井泉高知、77位、土佐白菊と、まあ高知のお酒が2本入っておりました。では1本もありません。まあこのランキングではですよ、ここのランキングではなんですけど、じゃあその吉宗さんが生きてた時代は高知はそんなにお酒美味しくなかったのかな、どうなんだろう。違う、たまたま吉宗さんの舌が松山の方に向いてただけなのかな。あとこの吉宗さん、松山は土佐より 4,5 年遅れてるきと言ってますが、まあこれしゃあないでしょ。土佐はジョン万次郎もいたし、通称ヨーロッパと言われていた坂本龍馬のママ母の前の嫁ぎ先の実家の家主さんが世界地図持ってて、ヨーロッパと言われてて、 その世界地図も若い頃の坂本龍馬見た可能性が大であると言われてるんですよ。で、この幕末においてね、いろんな武器も入ってくるじゃないですか。松山はね、同じ愛媛でも宇和島藩伊達、日本人だけで最初に蒸気船作った藩ですから。ねえ、そりゃ松山遅れてても、今でもね、今こそ松山はね、ハンズもロフトもありますけど、ちょっと前までめっちゃ遅れてましたからね。まあ、島並海道一発ですわ。あれでだいぶ進みました、松山の近代化が。でですね、最初に言った松山藩が窮地に貶められ、財政破綻しそうになって、年貢米を臨時徴収したってことはどうなります?気が起きてもおかしくないですよね。そうですよね、普通。ところがこれよくわかんないんですけど、町民からは愛されてて、この上新寺に移ったわけじゃないですか。まあいわば朝敵三等級なんで罪人なんですよ。藩主親子の除名を土佐藩に嘆願してるんですよ。町民が銀とかも徴収してるってことは、苦しめられてる町民も多いはずなのに、なぜ。これね、宜野さんなりに独自に考えてみたんですけど、今でこそ振り返ってみれば、あの時代力が強いのは新政府軍ではあるんだけど、当時結局どうなん、なんか幕府ひっくり返ったみたいだけど、このまま新政府軍って名乗ってる人たちが新政府作る、新しい幕府作るわけ、薩長幕府とか作るわけ、どうなん、よくわからん。一応うちらのお殿様は松平定明さんだから、定明さんに従ってた方がいいんじゃないの。一応ね、なんかここでね、定明さん見捨ててね、やれやれ定明さん謹慎といたらいかん、定明さん腹切れなんて言ったらね、もしね定明さんが復権した時ね、うちら命なくね、なくなくなくなくなくなくね。ここはちょっとごますりってわけじゃないけど、嘆願書出して気に入れられた方がよくね、と思ったんじゃないですか。どうかわかんないけど。それでまあ松山藩教準の証にね、新政府軍に15万両払えと言われるんですよ。まあ物価なんてコロコロ変わりますから、まあ1両10万円としても100億円ですよ。まあこの時の物価ってむちゃくちゃだからよくわかんないですけど、もう払えなくて質素倹約で借金、まあまた町民から金借りたりとかしたんじゃないですか。踏んだり蹴ったりですよ、町民にとってみても農民にとってみても。なのに愛されてたってどうなんと思ったんですけどね。それでまあ明治維新を迎えました。まあ明治維新迎えたら廃藩置県とかでお殿様も職解かれますよね。朝敵三等級ですから、謹慎処分真っ只中の中で明治を迎えて、はい、まあ慶喜さんが謹慎解かれた時と同じように解かれるんですけど、明治4年に廃藩置県が起こりました。藩主は藩知事として大政奉還の後も政治をしてたんですが、まあお殿様だったんですけど、廃藩置県で藩知事の職を奪われ、東京移住を命じられます。とりあえず、藩がなくなったとしても、藩籍奉還とかで藩なくなったとしても、やっぱり藩のトップは必要で、とりあえず藩主をトップに据えてたわけです。はい。でも、本当に新しい政治をするんだったら、今のお殿様が各県のトップで、知事で追ってもらったら困るんです。そう入れ替えが一番ですか。で、廃藩置県でその藩知事の職を奪います。でもそれはそれでまた藩官買いますよね。全国のお殿様を全員無職にするわけですから。なので東京に集めて華族になってもらいます。花の族と書いて華族です。まああとね、年貢の徴収が非効率だったっていうのもあるらしい。中央集権官にするんで、まあ藩を立て直す、藩をやめて県にする、愛媛県の前は松山県なんですけど県にする。でまあ藩主藩官も買いますし、 で変なことされても困るから。殿、半知事クビになったそうで、許すまじ。殿を苦しめる明治新政府は許すまじ。一揆じゃ、クーデターじゃ、反乱じゃということになってもらったら困るんで、藩主を全員東京に集めるんですよ。それなんか参勤交代でお殿様東京に江戸にいるんと同じじゃないですか。嫁さん子供江戸に置いて人質に取ってるようなもんじゃないですか。まあでもあの家族ね、花の族って書いて、まあ身分を上げてしまうんですよね。で30歳以上になると貴族院議員です。国際ですね。それで収入もあっての、でまあもともと財産もありますから。でもまあ基本プーなんで批判も多かったんですよ。爵位ですね、伯爵とか公爵とか、そういうのをつけるのどうかなって言って、板垣退助は市民平等、みんな平等、お殿様とか農民とか首脳交渉なくなって平等ですよって言ってる時に、お殿様を家族にしました、貴族にしました、これ平等じゃないですよね。板垣退助は思いっきり抵抗します。でも板垣退助も明治の功労者ですから、爵位ですね、伯爵とか公爵とかの爵位を授けようとするんです。いや、わしは平等でなければならないからいらんと言ったんですけど、天皇さんが差し上げるって言ってるんで天皇の意向に逆らうわけにもいかず爵位受けるんですが、基本ああいうの世襲制なんですけど、息子には継がなかったんですよ。考えたらそうですよね。板垣退助はすごいことやったかもしれない、日光東照宮を守ったかもしれない、でも息子はっていうと息子何もしていない。そしたら爵位を あげるのおかしいと。かっこいいっすよね、板垣退助。でも藩主たちは家族に任じられて東京集められて議員にもなって、ほんで特に仕事するわけもなくのほほんと生きててるんですよ。まあ、当然批判も浴びます。でもまあ、まあね、反乱を抑えるためもあるし、かと今までその頑張ってもらったのにここで急にクビっていうのもなんだしっていうところもあるからだったんだけど、やっぱり明治の末期になってくるとやっぱ貧乏になってくるんですよ。そこをつくんです、財産とかが。国債のあれもずっと手に入るっていうわけじゃなくて、最初の10年かな、なんからしいんですけど。でもこの東京に藩主を集めるっていう時も、松山藩の町民はお殿様を東京に連れて行かないでくださいって反対運動を起こすんですよ。よくわかんないんですよね。借金、臨時の税収もあってえのなに、なんやろ、年に1回タルトでも配ってたんでしょうかね。なんかこの辺ちょっと違和感を感じるんですよ。そんなに愛されてたんかっていう。そうですか。で明治になってこの貞明さんはどうなったんですか。26歳でお亡くなりになってしまいました。若かったですね。でその次の代の久松貞琴さんっていう方が、旧松山藩士のお子さんたちの学士援助のために明治16年に常盤会を設立します。東京の本郷に寄宿舎を建設します。常盤会、それはどういったことですか。はい、まあいわば藩はなくなったけど藩主は藩士の君たちのことを常に思っている。だから君たちが勉強をするために東京に出て学校に通うというなら、学士を東京に出て勉強をするというなら、寄宿舎作ったからそこに泊まってね、給料も出すよ、教科書とか東京に来るまでの旅費持つよって言ったんです。やっぱりその皆を思う気持ちが民にも伝わって、民からも東京行かないでください、罪を軽くしてくださいっていう嘆願の運動が巻き起こる風習というか、そういう風を生んだんじゃないですか。いいな、野木らしさん。 もう一度言いますよ。松平改め久松貞琴さんは旧松山藩子弟、旧松山藩の子弟、藩士の息子、長男次男の若い子供たちの学習を援助するために常盤会を作ったんです。松山藩士じゃないとダメなんです。町民が勉強したいからといって東京に出ても常盤会には入れなかったんですか？はい、入れません。板垣退助が平等だと言ってるし、町民から慕われてたんだったら常盤会も身分の差なく入れるようにしろよ。そこなんです。なんじゃかんじゃ言ってお殿様は藩士のことしか頭ないんじゃないでしょうか。この常盤会には正岡子規も入りました。だって正岡子規のおじいさんはお殿様の側近大原寛山ですから、思いっきり士族の出なんですよ。結構貧乏で結構ここ入れたことを非常に正岡子規は喜んだそうなんですけど、月額7円、1円2万円として14万円です。毎月毎月14万くれるんですよ。それは行きますよ。町民も行きたいですよ。でも町人は相手にされてないんですよ。やっぱりね、代々ねお殿様に尽くしてくれたから、忠義を貫いて250年やってきたからこそ、ここでお殿様は恩返しをしたんです。町民はそこに入ってないんです。町民がどんなにアクセス働いて税金を納めても、お米を年貢として納めても、その苦労はへとも思わなかったのかもしれません。あ、それが農民の仕事だから、農民は働いて我々に米よこせ。もしかしたらすると、それは薩摩藩がを考えてた民の中に奄美大島の島民が入っていなかったのと同じことかもしれません。まあ本当のことは分かりませんけど、なんか納得いかないところはありますね。明治の世になって市民平等と言ってるんだから、松山の町民が勉強したいって言ったら、それは後に松山に帰って何かをする大なことを成し遂げる人になるかもしれないし、うなぎを食べて食中毒で終わってしまうかもしれないけど、そこは面倒見ようやないかと思うんですね。そうですか。確かに結局やっぱり大人様の目には藩っていう藩士しか映っていなかった。やっぱり市民平等と急に言われてもね、250年首脳交渉だったんだから、急に言われてもその輪の中に町民を入れるのは無理かもしれませんよね。まあ致し方ないことなのかもしれません。しかしですね、現在の常盤会はちゃんと身分関係なく、まあ今ね武士の末裔しか入れませんの、無理な話なんですけど、今も常盤会はあるんですか？はい、公益財団法人常盤同協会というのが東京に住む学生に格安で寮を提供しております。もちろんまあこれ松山海姫の学生じゃないとダメなんでしょうけど、詳しいことはちょっと分かりませんが、まあそういうわけでまとめると、松山藩は徳川親藩であったがゆえに苦労に苦労を重ねるんですよ。長州藩に攻めてこと来られるという噂が立って、長州藩に頭を下げ、戊辰戦争では負けて朝敵になり、お金払えと言われてお金がなくて財政破綻にしそうになって税収はアップし、にもかかわらず町民からは慕われるというタルトなお殿様だったんです。タルトを作れと言ったお殿様はタルトガンガン食ったかもしれませんけど、幕末のお殿様がタルトをいつも食べてたかどうかは分かりませんが、今でもタルトはのの字です。はい、こんなところですか。はい、こんなところです。それでは皆さん、さようなら。さようなら。